もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、40歳です。
40歳。結婚してます？
独身です。
独身ですか。で、今そうすると一人で暮らしてるんですか？
両親と暮らしております。
はい、わかりました。それで どんな相談ですか？
はい、ですね、私の父が、
はい、
インターネットの詐欺サイトに、
はい、
多額のお金をつぎ込んでおりまして、
詐欺のサイトに多額の お金を振り込んでるっていうのは、
はい、
具体的に言うとどういうことですか？例えば多額のお金ってのはいくらぐらい？
700万円ちょっとぐらいです。
はい。で、それは詐欺だっていうことがはっきり分かってるんですか？
はい、明らかに詐欺だっていうことは誰が見ても分かるようなサイトだったです。
誰が見ても分かるようなサイトってお父さんは分かんなかったんですよね？
ええ、
うん、それでこの700万円失うまでにはどのぐらいの期間がかかったの？
大体半年、6ヶ月ぐらい。
6ヶ月ぐらいのうちに700万円を振り込んでしまったと。
はい、はい、
で、お父さんはまだ詐欺だと気がついてないんですか？
はい、おそらく気づいてないと思います。
お父さんとこのことについて話してないの？
何度も話しておりまして、
はい、
今朝もまた一揉めありまして、
はい、
家族全員でもすごい感じて、説得に当たったんですけど、
はい、
その時は分かったような態度なんですけど、また日にちが経つと隠れてこそこそやってるような状態です。
うん、
もうしませんとか。
あ、もうしませんっていうの？
ええ、もうしませんとか、パソコンはもう壊して捨てたとか、そういうようなこと言って、実際にパソコンも何台か処分したんですけど、
うん、
またどこからかパソコンを争奪してきて、隠れて電線を引っ張ってまたやってる状態です。
ネット依存症の問題っていうのが今も、はい、いろいろ問題になってますけども、ネット依存ということはないの？どうしてもそのネットと接して何かやってないと気持ちが不安で持たないという。
ああ、そういうのは全くないです。
そういうのは全くないの？
はい。
あなたが言ってる詐欺ね、
はい、
そのサイトにこう接続するためにやってるわけですね。
はい、そうですね。今の目的は主にそれだけの感じになっております。
で、よくわかんないんですけれども、
はい、
ネット依存ではないとするとね、
はい、
どうやって説明するわけ？
私も理解不能でして、
はい、
病院でもお手上げですし、
はい、
認知症とかそういったこともまずなく、
はい、
警察でも、本人が自らやってるので例えば詐欺でも、捜査はできないような感じでした。
それであなたがネット依存でないっていうのはどういう根拠で言ってんですか？
そうですね、日頃父そんなに面倒くさがっちゃってあまり見ないんですね。
うん、
で、その詐欺サイトとか詐欺のメールをチェックするときはもう一日でもパソコンの前に座ってるっていう状態なんです。
それでそのお父様、このさっき言った6ヶ月で700万円損したっていうことは自分で分かってるわけ？
そこがなんか難しいところでして、
うん、
みんなでこんな状態なんでもう生活ができないとかいう請求書を見せながら話をするときは分かったような、
うん、
口ぶりにもなってくるんですけど、
うん、
実際中はどう分かってるかは分からないところでございます。
うーん、お父さんは家族の中で居場所がないっていうようなことはないの？
多少そういったことも言ってたような時もありました。
だってネット依存でないとすると、はい、なんでそのサイトにそこまでこういう今あなたが言ったような状況の中で、
はい、
ここに接続してどんどんお金をつぎ込むんですか？
最終的な目的は何億ってお金が欲しいっていうのが目的だと思います。
そうするとギャンブルみたいなもんね。
そうですね。
むしろネット依存じゃなくてギャンブル依存症。だってちょっとそれでないと想像できないような気がしますけれども、はい、わかりました、はい、とにかく今あなたとしてはこういうような状態で困っているんで、どうしたらいいでしょうかということですね。
はい、そうです。
はい、今日はあのスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、中川です。
こんにちは、お世話になります。
そのお父さんね、はい、おいくつでいらっしゃるの？
66です。
まだ66歳？
はい。
さっき神経内科、まあ、精神科で見てもらったこともあるっておっしゃったけど、特段その、はい、認知症とかそういう問題はないですね。
はい、あ、出ませんでした。
あのね、さっきおっしゃったその詐欺サイトっていうで、その、はい、具体的にどういうものなんですか？
たくさんあるんですけど、
は
あ、その中の一つは、宝くじが当たりましたので、あなたに金額をまあ引き落とすにはポイントを購入して、家計に送金とか、
よくある迷惑メールの引っ掛け詐欺の、
あ、はいはいはい、
それをいちいち開けてそこへアクセスしちゃうってそういうこと？
あ、はい、そうです。
普通だったら全部すぐ削除するわね。
そうですね、誰が見てもこんな詐欺だってわかりますね。
あ、それをいちいちチェックしてるわけ？
そうです。
で、そのことをあなたたち家族はお話になっても、それが理解できないの？
その話したときは理解したように、もうすごい反省した顔をするんですけど、また引き立ったり、あとは隠れてコソコソやってるような感じです。
それってやっぱりあれなんじゃないの？そのギャンブル依存ならばね、
はい、
客観的に本当に大穴当てればっていうね、
はい、
それでステンテンになるっていうことはわかるんだけど、今おっしゃってる類のやつって全く嘘このメールで、ね、あなたになんとかって、私のスマホだってしょっちゅう入りますよ ね、
そうですね、
すぐ削除するよね。
はい、
でそれをまあ一度や二度なんかどんなもんやろうと思ってやってみてね、
ええ、
でアクセスしたがゆえにそれであなたはってやられて、そんなのを、ええ、応じる必要がないからほっといてしまえばいいっていう類のものなのに、さらに深く突っ込んでって、
はい、
何度注意してもやまらないっていう話なんでしょ？
はい、そうです。
これなんかやっぱりさ、認知能力の問題じゃないですか？
実は4年ほど前に頭を大怪我する、まあ、暴力事件に巻き込まれまして、その後ですね、前頭葉がほとんど死滅してしまったっていうことを聞いております。
はい。
それで、まあ、判断能力がなくなってしまったり、性格が変わったっていうのはなんか最近母親から聞いてるんですけど。
だからやっぱりそうなんでしょうによ。
はい。前頭葉の話はまた別の大きな病院の時の入院した時の話なんですけど、
はい、
最近今こういう事件が分かってから地元の病院に、見てもらったんですけど、そこではまあそういう
ね、もう一度前の病院だったら、
はい、
過去のね、診療記録が残ってると思うので、
はい、
きちんとした形でね、
はい、
判断能力の検査をされた方がいいですよ。そのレベルの話のように私思いますよ。
ああ、前の病院で。
で、もう一つは、だけどそれでもこそこそなんかやりかねないね、診察は受けても、あと何かやりかねないってことがあるわけじゃないですか。
はい。
それをどうやってガードするかってことを考えなきゃしょうがないですよな。
ええ。ですので、まあ本当は家族は入院して徹底的に見ていただきたいなっていうのは。い
や、だからもうそれをやるしかないじゃないですか。
はい。どういったところでやれるんでしょう。なんかあちこち電話したりしたんですけど。
ええ。じゃあ少なくともね、 過去の診察記録が残ってる、はい、その病院、
はい、
そこはどうなんですか。
あの遠いのでなかなか行ってないんですけど、そうですね、
いや遠かろうがなんだろうが、過去 の、 あの 診、 察診療記録があるんですから、
はい、
それを踏まえた上 で、 で、ね、現状をお話になれば、
はい、
あのねこれがねちょっと厄介な話はさ、例えばそのお父さんが、
はい、
あの勝手に外へ出て行って、あるいは契約をしてきてとかなんとかね、やってきたっていうふうなことであればね、
はい、
財産保全のために貢献を立てて貢献人でどうこうっていう、あの、あ、本来の問題になるんだけども、
はい、
だけどそうじゃなくて、その今レベルのもっと低レベルなね、
はい、
スマホのネットあるいはパソコンでもいいですけども、はい、その迷惑メールに応対してそこへ入っていくなんてのを遮断するって言ったら、これ結局はその請求書っていうのはあれでしょ、その、はい、料金にそれがオンされて請求されてくるってそういう状態になってるわけでしょ。
いえ、あのクレジットカードで払ってますので、クレジットカード会社からの請求です。
だからそのクレジットを全部あのキャンセルさせる必要があるから、あ、そうだとするとね、
はいはい、
場合によってはあの貢献申し立ての必要もあるかもしれませんよ。
一つ教会のやつが出したとこです。
え、教会のやつが出したって
ね、あのなんだっけ、貸金業なんだっけじゃないな、
あのね、いや、じゃあこう聞きましょう、はい、あのクレジットを使えないような状態にさえしてしまえば遮断できますか。
はい、カードはもう取り上げて、通帳もカードも取り上げてるんですけど、
はい、
自分でまたあの何でしょうね、カードはもう20枚ぐらい作ってありまして、さらにサラ金からも借りてたようなんですけど、
あ、そういうものまでしに行くわけ。あ、そうしたらね、あの状態の把握をされた上でね、
はい、
あのその診断書をつけてね、基本的にはやっぱり心身喪失の状況を意思能力がないっていう可能性の方が強いと思うので、
お、
ね、成年後見制度、
はい、あ、はい、成年後見、はい、
はい、というを利用して、あの後見人がもう全て対応できるという形で遮断してしまう、財産保全のためにね、ということもお考えになった方がいいかもしれませんよ。
はい、
わかります。
はい、わかります。
あの成年後見という制度を調べてみてください。
はい、あ、あの調べて、
はい、
あのあれは家庭裁判所に行かなきゃいけない。
そうです、そうです、そうです。で、その前提として、あの診断書が必要ですから。
はい、診断書、
無論そうですよ、父親なりあるいは何とかなりが、ね、親族がね、意思能力がないにもかかわらず、あの勝手なことをやってしまいかねないので、あるいは騙されかねないので、
はい、
その人の財産を保全するために後見人を立てて、はい、でその本人を保護するために、本人の勝手にやった行為については無効だという形に持っていかない限りは遮断できないですから。でその成年後見なら後見の申し立てをするにあたっては、
はい、
その主治医の先生のまずこういう状況なんだというベースになる診断書がどうしても必要なんですよ。わかります？
わかりました。
はい、だからもうそういう形で持っていくしかないです。
あ、はい、あ、わかりました。
いいですか。
はい、
はい、
よろしいですか。
はい、あの大変よく
分
かりました。
うん、もう本当にいいアドバイスを受けましたよね。とにかく、はい、今中野先生のおっしゃったような判断、あの行動をしてください。
はい、分かりました。
はい、どうも失礼します。
どうもありがとうございます。
問題解決にはまず第一に正しい状況判断が必要です。